宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第84回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いよいよ3月になりました。1年の6分の1が終わったってことなんですよね。って考えると早いな。まあまだ春になるには時間かかりそうですけどね。お日様の感じとかはさ、まあ春が近づいてるな、春になったなって思う時もありますよね。なんか明るいしさ、キラキラしてるし。でもまだまだ空気は冷たいなと思います。いやもちろんあのさ、吹雪の日とか思い出すと全然春だな、うんって思うんだけれども、まだまだこうひらひらとかさ、ふわふわとかさ、あと軽い感じのお洋服を着て出かけるには早いですね。コート手放せませんね、まだまだ。っていうかさ、まだ雪が降るかもしれないってどういうことなんでしょう。今年は冬が長いってこと？なんか秋がなかったとかさ、最近言ってたじゃないですか。夏から冬に急になったねみたいな感じで、秋がなかったねみたいな。今度さ、冬から急に夏になったねみたいな感じでさ、春がなかったねみたいになっちゃうのかな。どうなんでしょうね。宮永的には春はまあ花粉は置いとくとして好きなので、お花も咲くしさ、やっぱり過ごしやすいなって思うし、歩き回っててもお散歩してても汗ばむこともなく気持ちよく遊べて、なおかつなんかお日様もポカポカしてていいじゃないですか。宮永はほら猫とかじゃないから毛皮とかはないんだけれども、なんかそれでもさ、皮膚がポカポカしていいなっていう、そういう感触ってあるじゃないですか。そういうの大好きなので、春なくなっては困るんですけれども、どうなんだろうね。でもあれかな、春が短かったらさ、一斉ので花粉が飛ぶから余計に花粉症ひどくなったりするのかな。それともなんかこう花粉を飛ばすタイミングを逃してうっとか思っちゃって、であんまり花粉飛ばないまんま終わっちゃったりするのかな。どうなのかな、植物のことなんでよくわかりませんね。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。池田陣さんから、マイマイこんにちは。今週はひな祭りがありましたということで、何かしましたか？ひな祭りの思い出など聞かせてくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、今年のひな祭りに何かしましたか？していたことはですね、あ、ちらし寿司は食べましたよ。あの買ってきたやつだけど、ちらし寿司は食べた。で、現宮永家にはひな人形はないので、実家にあるのでうちにはないので、特に飾っていたものもなく、で今年はひたすらひたすら 確定申告の書類を作っておりました。いやですね、ちょっと昨年度は喉が不調だったこともあり、思いのほかですね、病院にかかっていたことが判明しまして、これいけんじゃねみたいな感じになりまして、計算してみましたところ、見事に医療費の申告ができることが判明しまして、ちまちまとですね、その明細書などを作っておりました。初めてやったよ、なんかその医療費の明細作るってやつ。いつもはねパパパッと見て、うん、関係ないなと思って流していたんですけれども、本当に思いのほかいっぱいあったので、これはと思って足し算してみたら、考慮していただける金額に達することが分かりました。今年は健康に過ごしたいと思います。そうだよね、健康ってことなんだよね。ひな祭りって女の子の健やかな成長を願うお祭りなんだよね。そうだな、3月3日といえば宮永にとってはですね、高校の卒業式があったなっていうのがやっぱり記憶に残ってますね。宮永が通っていた高校は4月の8日の花祭りに入学式があって、3月3日のひな祭りに卒業式があったんですよ。もちろん日曜日だったりするとずれるんだとは思うんですけれども、宮永が通っていた時は特にずれることもなく、で福岡県の公立高校はだいたい3月の1日に卒業式をすることが多かったんですけれども、うちはだから2日ぐらい遅くて3月の3日ひな祭りになってからで、2日なんだけどさ、たったの2日なんだけど負けた感じゃないんだけどさ、あったなあ。でも全然ね、高校生でいるのは楽しかったのでいいんですけれども、あとはそうだな、宮永家はですねちょっと問題がありまして、ひな人形がですねある時期から年中無休で出ております。ダメだよね。ひな人形ってさ、ちゃんとさ飾ってで終わったら片付けないといけないんだよね。ずっと出てますよ。というのもガラスケースに入ったタイプなんですね。で最近お友達の中でも結婚して娘さんとかがいる子が増えてきまして、とある友達が初めての子が女の子で、でその子のためにひな人形を出しましたっていうみたいなのを Facebook に載せてたんですよ。そしたらもう一人別の友達がいて、その子の方がちょっと早めにお子さんが生まれていたので、でそこも女の子なの、だからひな人形の先輩みたいな感じだったんですよ。その写真を見てね、その子が言い始めたの。ねえ、お代理様が手に持ってるの頭に刺すやつじゃねみたいな感じになって、で宮永はなんか自分で飾ったことがないから、というのもガラスケースに入ってるからさ、宮永がいじる必要はないわけですよ。だから頭に刺してるとか手に持ってるとかまじまじ見たこともないし、そんなの動かしたこともないから、その会話には参加せずにへーって思ってたんだけど、どうもそうだったらしく、つまりその頭に刺すべきものを手に持たせていたらしく、で、頭に刺す？刺すとこなんかある？みたいな書き込みがあった後に、あったという追加の書き込みがありまして、よかったね、正しいひな人形になったみたいです。なんかお母さんとかになるとそういうのも大変なんだね。っていうか、もし宮永がさ、それを飾りなさいって言われても、今ね、正しく飾れる自信がないよ。出来上がり図とかマニュアルくださいって真剣に思っちゃうと思います。そうだな、宮永あんまひな祭りの思い出ってないな。だってずっとひな祭りみたいな、ずっとひな人形出てたし。やっぱりひな祭りといえばちらし寿司食べるとか、あと小学校の時になんかひし形の3色のケーキが出て、あれは好きだった。というわけで、女子力がやや低いのはひな人形のせいでしょうか。というわけで、 今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原の情報をお届けしたいと思います。今年も3月は小笠原丸は着発で頑張るみたいですよ。乗組員の皆さん、そしてまあドックから1ヶ月ぐらい経ってる小笠原丸、頑張ってください。そうなんですよね。前にもお伝えしたと思いますけれども、基本的に内地と小笠原をつないでいる人が行き来する便は小笠原丸という船が担当していて、一隻しかありません。なので東京からというか、まあ浜松町竹芝から小笠原父島へ、で父島に3泊ぐらいして、でまた25時間ぐらいかけて竹芝へという船旅を繰り返してくれている船なんですけれども、今25時間、まあでも25時間っていうとさ、まあ寝て起きてご飯食べて、でまあ海を見たりちょっと船の中を散策したりって十分楽しめる時間ではあるんですけれどもね。長いといえば長いですよね。なんかそういう乗り物の中にさ25時間入ってなきゃいけないって今なかなかないと思うんだよな。飛行機だとさ25時間とかで飛んでないでしょね。だってずっとそんなに座ってたらなんだっけ、なんとか症候群、血管詰まっちゃうやつ、あ、エコノミー症候群とかになっちゃうんですよね。だから歩き回れる船旅は安全だなぁと思うんですけれども、でも昔の小笠原丸はですね、そう、同じ名前なんですけれども、前の船の時の小笠原丸はもっと時間がかかったんだそうです。宮永がですね、以前アルバイトしていたお店の板前さんが、いや若い頃に小笠原に行ったよ、まだ何にもなくてさ、返還されてすぐでさとか言ってた時の船は30時間はかかったって言ってましたよ。30時間もそれはまたきついよね。海の状態が良ければね、甲板に出てさ、いろいろ飲み物を飲んだり食べ物を食べたり、あと海を眺めたり風を感じたり。宮永が9月に行った時に帰りの船がすごい天気が良くって、でその時はなんかトビウオが跳ねてるのをずーっと面白くて見てましたね。船のかなり先頭の方に陣取って。ただあそこはね、海の潮がずーっとかかってくるので、すっごい楽しくてずっと見てたんだけど、その後中に戻ったらみんなに前髪白くなってるよ、あ、潮が固まって結晶になってるみたいな、うん、お風呂にね入らなきゃいけない状況になってましたけれども、そうそう、お風呂はないからさ、シャワーなんですよ。シャワールームはねあるんだけれども、でもさ、次の船、あ、またね新しい船を作ろうっていう計画はあって、もちろん何年も先なんだけれども、どんな船がいいかなっていうことで小笠原の観光に携わってる皆さんが今考えてるそうなんですが、大浴場が欲しいっていうのは言ってらっしゃるそうです。大浴場いいよね。あとはエレベーターが欲しいっていう話も出てるみたいです。いやー、どんどんどんどん便利になっていくんですね。昔はさ、すごいよね、関林丸とかだよ、何日かかってたんだろうね、てかどうやって行ってたんだろうね。いや、宮永は天文学とかそういうの苦手なので、北がどっちでとか星を見てさ進むとか全然そんなのわかんないから、そういうのうまくできないけど、きっとそういうさ、右を見ても左を見ても後ろを見てもさ、前を見てもみんな海みたいなのを、空とかを見て磁石とかで進んでたんだよね、関林丸が。びっくりだよね。だってさ、頭ではわかってるんだけど、歴史上の人物って本当にいたような気がしてなくって、なんか物語の人と同一視しちゃってるところがちょっと嫌ながあって、だからさ、生きてたことは分かってるんだけれども、なんかそんな人たちがやっぱり小笠原のことを考えて小笠原に行ってみたりしてたって思ったらすごいなって思うし、あとはそっか、今京勝丸っていう貨物船が 荷物を運んでくれててね、1月のドッグ便の時なんかは食べ物とか郵便物とか運ぶのに活躍してくれてたんだけれども、あの京翔丸って全然小笠原丸より小さくて、でもそれでも船だから大きいんだけれども、京翔丸のねすごいところはっていうか、これはね内地の方見ようと思ったら見れるんで、でも時間わかんないと見れないけれども、もし見れたらぜひぜひすごいから見てほしいのが、勝どきの方に泊まってるんですけどね、普段はすっごい狭いところにきっちり収まってるの、車庫入れしてあるの、縦列駐車みたいな、あれはねすごいです。どうやって水路というか回路というか入ってきて、細かい駐車場みたいになってるところにきっちり止めたんだろうなって思うぐらい綺麗な車庫入れです。あれ？何の話だっけ？そうそうそう、とにかく船ですよ。昔から船はすごいなぁと思って、というわけでインコウモリ亭のオーナーさんにお願いして、ビジターセンターに飾ってある歴代の小笠原に行っていた船たちの写真を撮ってきていただきましたので、ぜひぜひ番組ブログの方もチェックしてみてください。船旅いいよ、暖かくなってきたよ。そして小笠原には花粉がない。お時間が合うという方、小笠原に出かけてみてはいかがでしょうか。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。フェドー劇場第14回アトリエ公演アーラララに出演いたします。全3話でお送りするオムニバス公演です。3月17日月曜日から3月23日日曜日までの1週間8回公演いたします。詳しい上演日程は番組ブログをご覧ください。チケットは日時指定全席自由で2500円、場所は荻窪から徒歩10分のフェドー劇場アトリエです。会場が狭いためお席に限りがございます。お早めのご予約をお願いいたします。ご連絡お待ちしております。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿、インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。広がる空